新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応、
桜川マキシムジャスト、
ビッグバッドボス黒原ハルクト、
千葉文化放送ひろしと、
ネオチラジオオスパフと
カグピーがお伝えしました。
ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。という感じで。
そうですね。
はい。そうですね。まあ、進捗いかがでしょう。
早速。
え？
早速。
いや、もう、なんていうの、もう、ここのとこずっと毎日雨ばっかりでね。
そういう枕ですよね。
いや、でも、もう、嫌になってきて、現場で。ずーっと雨やし、うん、おまけに声分かれるし。
うん、声どうなったんですか？
いや、ほんまにね、雨の中でね、うん、やっぱりちょっとこう、どうなのか、変わっちゃったのかしらね。
ちょっと風邪気味になって
もた。うん、風邪気味になってもたのかね。うん、若干ですけどね。毎日カッパ着るっていうのもアホみたいな。
まあ、蒸れて余計
いい。もうそうなんですよ。蒸れるんですよ。この草暑い時、寒い時やったらいいねんけどね。まあ、最悪ですわ。うん、そんなんであんまりもう、なんか、喋ったことねえなと思って、雨のことは。
ね、うん、お盆休みとはいえ全然ね、どこに出かけるでもなく、何をするわけでもなくですからね。
まあ一応出かけたらあかんのでしょ。
うん、一応ね。
一応はあかんということだと。
建前としてはそうなんですからね。
建前としてはね。確かに毎年は帰省ラッシュで高速道路がとか、うん、新幹線がとか言ってやっとくけど、うん、確かに今年なかったですわな。
あ、ニュースなかったですか。
あんまりね、うん。それほど大渋滞、うん、大渋滞と大停滞ってどう違うかね。なんか意味があるんですよね。大停滞
と。停滞のがちょっと動いてるんですよ。
あ、動いてんの、うん、もう渋滞は本当にもう動いてない。
まあ何キロ以下みたいな。もう
以下みたいな。
何キロ以上が停滞、
ね。ああ、そう、あるんや。
一応あるんです
よ。へぇ、今度調べておいてください。
まあ、ググりゃすぐ出ますわね。
まあまあ、うん、ググれということで。うん、
まあね、一、うん、日ぐらいしかね、気持ちよく晴れた日はなかったし。
あの日だけですね。
洗濯物ができんでできんでも。
そうなんですよ、ね。
困りましたわ。
うん。まあ、うちはね、空いてる部屋が、空いてる部屋とか、まあ何度みたいな部屋があるんで、はいはい、もうそこにね、もう干してますけどね。
乾燥機とかあるんですか？
うん、まあ一応ね、ただね、乾燥機をつけるとね、うん、熱くなるんだ。
まあそれはね。
乾燥機っていうか、除湿機なんですよ、うんうん。うん。でね、その風がね、除湿するのに風があれやから、もう、そこにはいたたまれないんですよ。あとはもう換気、扇風機と、それで窓を開けてとか、時々ね、はいはいはい、やってますけどね、まあ、ほんまに、あれはそのために交代なもんね、除湿機って、ね。ただあれ時々水捨てなあかんから、厄介やねんけどね。まあそんなこんなで、いろいろほんまに行こう、となんか。
しみた
れた。しみたれた。お互いな。もう自分で洗濯せなあかんわ、干さなあかんわでね。うん。まあ、しょうがないですわ、これはね。っていう枕長いぞ、今日は。
うん。
進捗行くぞ。
はい、進捗ね。はい。私は愛も変わらずマシーネンクリーガーですね。
マシーネンクリーガーね。
はい、フリードリヒですね。
はい。
明細はほぼ今日で、さっき終わりしたという感じですね。
もう終わっちゃったの？
ほぼほぼできたと思います。もちろん、まあ多少ね、もう一回 なんすか、一晩飽きてみたら、あ、これっていうのがあるかもしれない、
ね。
うん、
ね、それはありますね、やっぱりね。その時は、ええかなと思って。まあ、よかったら、デカールですか。
そうですね。うん、まあ、あと、細部の塗装というとこでしょう
かね。まあ、細部の塗装あんの。
うん。
まあ、でも、ね、いいじゃないですか。まあ、なかなか。
9割が足りるとこですか。
明細ですね。やっぱり、前のね、ゲルググであった。
あの、明細。
しつこく。慣れましたな、随分。早いもんな。やっぱり、前よりは、もっと早い。
あ、
も
しかね。
うん。黙々とやってる。
まあ、やっぱし、ファリボが使いやすいいうことですよね。
うん。
ちょんちょんちょんちょんちょんで、濡れていきますからね、それで。反転が置けていきますから。
はいはいはい。
で、パターンある程度自分で決めて、やっていけば、案外、
言うたらにできてしまう。ちごてですね。ラッカーとちごてですね。一発で乗るっていうのかな。
うん、すごいよね、うん。
結局、隠蔽力でしょ。うん、その、薄い、濃いもんに薄いの乗せても、
うん、
割と一発で乗るっていう、ね、その二通し三通しっていうのかな、それとか、ほんまにこう塊を乗せなあかん時あるからね、うん、ラッカーは。その点は同じように薄めて乗れる。
そうですね。
ええ感じやね。
こんなマスキングしたら気狂ってますからね、多分ね。
マスキングはできひんやろ。
やっぱそれで、それでチクチクチクチクやる方が早いですわ。うん
なるほどね。
うん。荒いんだけど、引いてみたら、なんかそれっぽく見えるようでね。
見えますね。
結構なことです。
はい。いいんじゃないですか。うん。まあ、ほぼ、出来上がり、初めてのマシンね。
そうですね。
うん。
何を隠そう。
何を隠そう。
恥ずかしながら。
うん、びっくりしたよね。前もそれ聞いて。
うん、まあ、あとはどっかにラインを入れようかな、どうかな、いうところですね。
あ、ほんま、ラインね、うん、まあ、これはせえけど、ラインいるかな。
あえてね、カムホールで崩したいですよね。
入れたい。
わざわざ目立つ、わざわざやったら目立つやんけ、っていう。
目立つ、そうそうそう、ある、白ラインなり、黄色ラインなりを、まあ、マシーネは入るのが普通なんですけど、うん、あれ、いわゆる、分体識別なんとかなんでしょうね、あれ。
そうですね。
うん、味方から、あれ、どこそこの何や、何でやなっていう。うん、遠くからでもわかるっていうね。
いうことだろうと思うんです
よね。ね、あれやっぱあの人ってどうしてもこうドイツ機から影響を受けてるの多いよな。
うん、そうなんですかね。
うん、割と。だって使えるドイツ機多いもん。
え？
ドイツ機の色多い。
ああ、なるほどね。使っている色。
使っている色。
うん。
うん。まあドイツ機に限らず、とにかく航空機を。
まあそうですね。スピットファイア
の色。スピットファイアの色とか、あの辺ほとんどダッググリーンなんていうものはね、普段まあ使わんわ、うん。いわゆるスカイグレーってやつかな。
うん、
あれ、若干色ちゃうねんけど、似てるよね。前期と後期で、
うん。
で、後期から戦後になってダッググリーンになってるのね、
うんうん。
最初スカイグレーやったわ。色調べたけど、石やんけ、と思って。名前ちゃうけど、石やんけ出てるんやけど、うん、クリオスからやっぱり。うん、ほぼ一緒。あの辺はもうプレイオスさんのこだわりやろな。
ね、まあ、なんですか、特色セットでね、航空機に前期後期ありますよね。
うん、そうなんですよ。そこなんですよ。面白い。一体何色作んねん。またよくまた作りようけどね、うん。まだまだね、あそこも止まらないですな。
うん、
実際。まあ、ね。産業から進歩しましたよ、ほんまに。ああ、で、ウェーブからさ、出るんでしょ、うん、なんかまた。
ね、こんなマシーネの、言うたらアクションフィギュアですね。
あ、アクションフィギュアの、ほんな出来上がり。
完成品。
完成品。
16分の1やから、これより一回り。
16分の1。
一回り大きいですね。
ああ、
完成済み稼働フィギュアいうことでね。
ああ、なるほどね。
うん。で、おもろいのは、ちゃんとコクピットも開くっていうね。
おお、まあ、その辺
は。コクピットハッチが開く
っていうか。
うん。後ろの後頭部のね、パーツがゴボンと開くっていうね、
うんうんうん、乗り込むタイプですね、いわゆる
こういうふうに、あと前が
ガバーンと開く、うん、開くんやでっていうのを教えてくれたようなもんやな、うんうん、どなしてこれ乗るんやろうなっていう、うんうん、疑問はあったんですが、
でお値段が、14,952円まあそんなもんですわな、ね、
それなん ABS かなんかなの、
そうですね、 ABS プラスメタルって書いてますね。
ああ、やっぱりそうやろうね、うん、やっぱスチレン樹脂ではちょっと弱いのかな、うん、かもしれないですね。
だかと思う一方でですね、うん、20分の1のグスタフのキットが15,000とか言ってね、ふざけたこと書いてる やつがありますからね。マーケットプレイスで。どやねんという感じがしますけどね。これはこれで塗装のね、なんか参考になってもいいのかなと思って、
ね。ああ、そうですね、うん。うん。期待してますわ。
うん、買いません。
え？
買いませんよ。
え、買えんの？
買いませんよ。
うん、
こんな高いの。
いや、一万の覚えたらなんだよ、よくロボット魂とかさ。
買うけどもよ。
買うやん。
シーリングは布素材。
はははは
は。あの、お腹の LED が光る。
お、ええやんか。
買いませんよ。
いいか。ねえ。おかしいなぁ。ちょっといつもね、またと違うなぁ。
欲しいけどね、それはね。
欲しいでしょ。
欲しいけどね。
うん、もっと絶対買うと思ったけどな、うん、それは。
あの、何すか、ファイヤーボールの、なんだ、センチネルからセンチネル。
ああ、センチネルって感じで、あったね。
あれは持ってますけどね。
うん。
あの、初版の女の、あの、女性パイロットフィギュア付きっていう、嬉しい、嬉しい恥ずかしいバージョンです。
あ、それも女性フィギュアついてたら、ひょっとしたら。
あ、これついてますよ。
あ、ついてるの、うん、
やっぱりあの、首二つ、首二つ女性みたい。
あ、ほんま。
買いなくんだ。本体はない。
あ、本体ないのか。ないや。なんだ、なんだ。
うん。ハンダの姉ちゃんが乗ったら買ってたかもしらんけどな。
ねえ、ハンダね。うん。ハンダで動くよね、ハンダで。
基本ね。
うん。前代やったらもっと。
マストですからね。
マストやからね。
何言うてんねん。
マスト相手。ハンダ。何のタイトルこれ。
知らんよ。
受けた。
今日やない
よ。受けた。ハンダ診療なんてな。
あ、またこれ。甘いこと言うわ、さすがやわ。いやいや。縦に60年聞かない
わ。いやいや、モンテやからね、私。
バチャだよ。
あ、昔タモリも訴えられましたよね。
はあ、そうなんですか。
うん、親鸞上人、陰鸞上人でね、あの、やっちゃってね、うん、あれ有名やねんって割と、うん。あ、まあ僕やから知ってるんかな、うん、そういう。
戦後のネタは分からん。
いや、戦後の。この時はほんまにね、ちょっと揉めたというかね、うん、えらい怒られましたよ、あれ。でも誰でも思うことやけどなとは思うんやけどね。うん。まあそんな話だと思うかは。あなた何か今日は、あれ、無駄遣いした？
しましたよ。
やっぱしたんや。
しましたよ。もう、盆も最後やしね。
いやいやいやいや、やっぱり、ヨマタン期待を裏切らないわ。あなた。
期待を裏切らんこと。ダバダーです。
ダバダー。
まあ、ミニカーなんですがね。
あ。
ホットビールの。
またホットビールや。
うん。
ホットビールやわ。
最近ホットビールね、あの、何ですか、元気よくってね。
いいですね。
いいです。
はぁ、
いや、もう、あの、例の何ですか、ハット神戸の山田も、ホットビールコーナーがバーンできてるぐらいだから、えらい押してる感じですよね、
うん、メーカー
の。
そうそうそう。ハット神戸の山田電機は、なんかリニューアルしましてね、うん、したそうでね、うち、ん、はがきはしとったけど。なんか、あの、おもちゃ売り場が1階になった。
1階になってましたね。
なって。
まあ別に広くなったという感じではないですね、
かといって。でもまあ、そう、お茶も飲めるしね、1階の方が。
お金払ったらね。
もちろんやけどさ。
ただで
飲ましてくれるとか。
ポイントやったら飲めるけどね。
ああ。まあ、喫茶店がね、あるからね、うん、あそこで、ね、よく飲んだよね。あの、なんか、わけのわからんケーキ食いながら。
パンケーキでありました。
パンケーキ。
ダーンとんだやつ。
うん。
そんなことはええんですよ。
いや、ええか、あそこのパンケーキもなかなか美味しいからいいけどな。アイスクリームついてるやつ。
あとええからな。
うん。まあ、そんなこんなで。
で、ホットビール。マシンがですよね、うん、あの、なんです。パターンで言う最近のトランスポーター付きのやつがあるんですね。
はい。あなた何回か今まで買ってますね。
そうそう。うん、あの、トレーラー引っ張るやつとか。
引っ張るやつとか、乗せるやつとか。
乗せるやつとかね。
うん、うん。
で、今回は、バンがトレーラー引っ張るパターンなんですが、あの、なんとですね、マシンがですね、フォード RS200 っていうね、
何ですか？
いいマシンですよね、RS200 ね。もうマイナー中のマイナーって感じですよね。
あ、そうなんや。
ご存知ない。フォード RS200、ご存知ない。
フォード200はあんまりピンとこないですね。
これ。
ラリーカ。
はい、押した正解。
ラリーカね。
ラリーカなんですね、これ。
うん。
あの、フォードなんですよね。フォードらしくないでしょ、これ。アメ車っぽくないでしょ。シュッとするでしょ。
ヨーロッパ車みたいな。
ぽいでしょ。
ぽい。
それがまた生かすという。
この丸めで面白いですね。この、ほんまにあの、可愛い顔してますね。
なんかオートダム感さえ漂うんですね。
ほんまや。
まあ、単に AZ1 だけの話です。
いやいや、AZ1 や。ほんまや。うん、はぁ、言われてみれば。
それを、うん、まあ、四角い番がね、引っ張ってる
っていう。フォードってね、あんまりラリーでは。
イメージないでしょ？
ないんでね、僕正直ね。
うん、もうフォードでショットした車では GT4 というかこれぐらいかっていうぐらいじゃないですか。
そうですね。
あとはか、結構ごついっていうか、
ね。まあ大体アメ車ってカマロっていう感じがするからね。うん、モスタングとかね。そうそうそう。うん。あの戦後のに人間としては、うん、あとはもうリンカーン・コンチネンタルとかね。
ハニガイト
ルとかね。ダッチとかね。うん。うん、ああいうのがイメージあるんで、古い人間なので。はい。
で、このマシンはですね、ミドシップ。
お
ー。で、四駆。
おー、すごいですね。
面白いのにハイメカやんかって。
ハイメカやね、ほら。
失礼や
でもトルコンなんやろ、これ、アメ車って。
いや、
ラリーカーでもトルコンちゃう。なんかアメリカ人ってそれ、そんな気がすんねんな。なんでもかんでも馬力で通すからトルコンでいけるでっていう、オートマで
い
くで
って。ステーン行きますよ、ほんなもん。ミドシップの
子。やっぱ無理か。
ミドシップの子なんかコントロールされたらもうどうなるかわからないですからね。
なんかアメリカバカにしてるな、俺だいぶ。
あまりね。そんなに戦争負けたからっていうことない。
いやいや、もう好きやで、でも俺、アメリカ意外と。ほぼムスタグとかカマロ好きやもん。あ、昔のやつやで、ね。
うん、もちろん
ね。うん。今もカマロとかあんなもんあるけど、うん、やっぱり、キャノンボールの頃やな。
固まってるやつね、あれね。エッジがね。
うん、そうそうそうそう。いやいやいやいや、あの辺の頃のほんまに黄色いムスタグ最高やけどな。うん。
で、まあ他にね、実を言うとラインナップは今回、いろいろ出てるんですけど、まあ、シボレーだ、フォルクスワーゲン、うん、バーバグとかね。
あ、バーバグまであるんや。
日産スカイライン GTR。
へ
ぇー。なんか、ちゃんとアドバンのトラックなんですね。
あ、お前アドバン。
結構抑えてるんですよ、
このところ。
うん。
結構前に抑えてますね。
うん、まあ、このくらいさっさとなくなるっていうね。
あ、ないよね、ないよね。うんうん。
これも僕初めて、RS200 を初めて見たんで、あ、
ね、
手に入ってよかったりとかですね。
うん。うんアメリカのバンっていうのをなんかほんまにキャンピングカーっぽいよな。何見ても俺。
ほんまに四角い。
四角いよな。ほんま中になんかベッドがあって冷蔵庫があってっていう。まあもちろんあるんやろうけどな。それ引っ張ってんねんから。それなりに。それおいかほど
これたったの1800円
です、ね。安いなぁ。
安い？
え
?1800 円安い？
なんか安いの気がするよね。なんかそんだけでかいもん。ついでさ、
まんま、なんかまんまとという言葉が分かりやすいです。
まんま、やっぱまんまなんかな、これこういうおっちゃんおるから、やっぱりまんまと引っかかっちゃった、みたいな感じの。もう登山名のこれ、前から見たら。AZ な、あれな、ほんま一遍乗ってみたかったな。
うん、また乗ってみたいですね。
あれね。
あの頃のやっぱ ABG トリオは乗ってみたいですよね。
そうですね。うん。
夏だね。C は乗ったんでしょ？
うん、乗ったけど。ほんま AZ は乗ってないんですね。
ビートも乗って
たよ。ビートも乗せてもらったけどね。
あ、ほんまですか？
うん。カピシとビートは。
ほう。
うん、ビート。隣の子が乗ってた。
へぇ、どこの隣？
まあ、いろいろ。
あ、そ
う。うん。いや、それは。そんな感じで、1800円な。うん、そんなもんやろな。
ホットオイル一番安いのはね、まあ、山立の値段で言うたら200円が一番安い。
まあ、そんなのもあったね。
うん。ベーシックラインってやつでね。うん、それで、N コロがね。
うん。あ、そうそう、N コロね、うん。うん。600ってやつ。いわゆる輸出向けがあってね。
そうですね。
ああいうの勉強になる ね。こんなんあったんかで調べてみたらあったっていうね。ねやっぱ、意外と、侮れないですな。アメリカもなんでこんなもん出すんやろと思ったら、ね、360やろと思ったら。うんなんとそれを600で売ってたと。それもちょっとオバフェンみたいな感じでしょ、
うん、まああれはちょっとカスタム
だとホットユニットでもあれ、僕はユニコロ知ってるけどね、うん、ほんまにちっちゃいよ、うん、あれで600売ったらちょっと危険やわ、うんうん、やっぱりワイドタイヤ履かしたり線と、うん、カーブとか怖いと思うよやっぱり、うん、タイヤがなっちゃっちゅうもんで600なんかしようもんなら、
う
ん
まあね、そうです
よねうんまあ、あの頃ほんまにでも軽音が楽しかった頃でね。楽しかったらおかしいけど、なんかもう。
うん。まあ新しいのが出始めてきたりとか
ですね。そうですね。うん。まあ私はもうほんま武蔵号とコニーしか知らんねんけどね。
コニー？
コニー。愛知車両。なんか今のトヨタ。
うん。
愛知車両、愛知自動車やったかな。
うん。
っていうのがあって、すごいコニーっていう軽音があったんですよ。
うん。
ライトバン。
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 四角い車。
四角い、ほんま四角い車。もう、リクライニングクソもないやつ。板みたいなシートで。ああ、あれね、愛知自動車やったかな愛知、やったんですね。
うん、
うん。だから、僕があれ、小学に上がるぐらいかな。うん。もうそれをもっとちっちゃい時は、幼稚園に行かない時は、武蔵号。それも僕はあんまり記憶ないんやけど。
うん。
うん、写真があってね、なんかもうカーブのダミー親父に入り首掴まれて曲がってて、ドアがないから飛び出さんよ、ね、その真ん中に座席がシートがあったのを覚えてるんだけど、うんうん、親父がキック踏み寄ったのは覚えてる、ね、うんうん、
そう最近、
いや、それがそこが私も記憶にね、
パンパンパンパンパンパンパン言ってなかった、覚えてない、
もうバタバタバタってか、もう、うん、あのみんな、あの頃みんなああいう車バタバタって言ったから、まあね、うん、うちのお母ちゃんもバタバタって言ったからね、はいはい、もうキックしててハンドルがね、ハンドルがまだハンドルやったんや、あの、ま、ラッパじゃなくて確か、
あ、一文字っていうこと、
確か、うん、確かそうやったと思うんですよ、
ビデットと一緒ね、
うん、見たやったと僕あの辺は思うんやけど、とにかく真ん中に座ってるから子供しか左に、うん、板みたいなところに座らされてたんは覚えてますけどね、風がピュピュピュとってね、
ベルトも何もないって、
もちろんベルトもクソもないから、ほんまに遠心力で、うん、右に曲がったら遠心力で左にぶっ飛ぶから、うん、親父が襟首掴んで曲がってたのは覚えてます、
ね、エクションズルンって
やったら、ね、ズルンってやったらひょーっと飛んでもるっていうね、
今この人話してないっていう
ね、うん、してないですよね、多分ね、その次がコニーでしたね、うん、そういう、うん、やっとドアがある普通の、うん、あの風も雨も入ってこない自動車だと、うん、
なるほどね、
うん、あの思いましたね、うん、ほんまに。でもあの頃ちっちゃかったから大きさがわからないんですよね、うん、大人やったらほんま怖いなっていうのを言えたかもしれへんねんけど、まあね、うん、まああのまた近所にねお医者さんがいて、うん、あの時覚えてんね、後から聞いたんやけど、綺麗なウグイス色とベージュのツートンで、うんうんうん、でそれが後から聞いたら、あれヒルマンやって、
ミンクス、
ヒルマンミンクスやったっていうね、綺麗やーって、子供心になんか上下で色が違う、こんな車やっぱあるんやと思って、それがたまたま何人やったかな、まあ病院やような人って、うんうん、あ、院長先生なのってや
つ、往診に行けるね、
そうそうそう、それがヒルマンミンクスで、うんうん、あれ昔どっかからそのヒルマンミンクスプラモデル出てたんですよ、
あったかな、
うん、あったんですよ、あ、カットで買ったなと思ってね、うんうん、どっかやったかな、あったんやけどな、まあそんなこんなで、またそういう思い出話になってまうんやけど、車になると、うん、まあ、ホットホイール、まああなたも趣味だからね、これ。この前も二輪買うてきたやしな。
ドカティスクランブラーが出てましたからね。
あれが400円でしょ？
あれ200
円。あれが200円か。うん。バイクがちっちゃいからね。
最近のね、ベーシックラインもね、ちゃんと、あのね、今までパターンといったら、フロント周りっていうのは、塗装がないっていうのがパターンやったよ。最近、う
ん、あ、ライトとかね、ラジエーターとか塗ってるもんね。
あれすごいな、うん、
やっぱりチャイニーズフィニッシュかな。
うん、あ、ね、タイランドこれ。
え、タイなの？
これね、裏にね、メイドインタイランドって書いてある。
タイランドなんか。はい、ああ、もう最近中国もね、人件費高いからね。
本当ね、ホットより割と前からね、うん、タイヤ。なかったかな。
まあね、あのタイもね、ホンダやヤマハもタイですもんね。うん、ほとんどね。うん、
ドライアンプもな。
あの、昔言うても、まあ10年、いや20年ぐらい前かな、うん、バイク屋さんが言うてたんやけど、あの頃はまだもうタイとかの、そのホンダでもね、まあ、タイのバイクひどかったって言ったもんね、うん、あの塗装が剥げてくるっていうことがよくあったらしいんですよね、うんうんうん、なんか乾燥が短いのか塗料が悪いのか、向こうの湿度とかなんか関係があるのか、うん、それは3年したら、もう塗料の剥げ方がひどいっていうね、うん、あったらしいんですよ。それは僕、行きつけのね、バイク屋さんがよく言ってて、いや、やめときや、って言ったもん。うん、まあ、ヤマハやホンダはちゃんとどこへ着くとか言うてくれとるか、境に、うん、ホームページで。それ見て買わなあかんで、って、最悪や、こっち持ってこられんのは、
相手。まあね、うん、やはりヨーロッパのメーカーの車屋相手ね、メイドインチャイナーいうパターン多いですからね。
やっぱあるんだね。
二輪とか多いですよ、結構。
二輪多いの？
二輪通り。よくこの値段でこんなん出したら、それは中国製だからっていうパターンがありますからね。
そういうこともあるんだね。気をつけなきゃいけないね。まあね、ほんまにその無鋼製のバイクっていうのはあんまり買いたくないだろうけどね。
まあね、イメージなんかも今どうなんかちょっとわかんないですけどもね、
う
ん。
そういえば共通の知り合いで中国のバイク買った人いたよな。
いましたけど、あんまりいい話聞きませんでしたね。
うん。ほとんどがね、あのブレーキコードとか、うん、あの辺は全部ホンダのパーツやった。うん、で、バイク屋さんが言ってて、こんなん持ってこうとって。
生じゃないようなもんもね。
うん。だからもうほとんどそういうパーツ類はほとんどもうホンダとかヤマハの流用でね、 形だけがなんかオリジナルな。うん。うん、まあ確かに一見
は。モロパコリのあるらしいですからね、それ。
あるんやろね。うん。うん、まあ、しかし、あれも、うん、ちょっと無駄遣いやな、逆に。
まあね、うん。見たことないから面白そうやとは思いますが。
確かに、ね、見してもらったときは、おー、すげえな、とか思ったけどね。まあ、好き好きやからしょうがないけどね。うん、まあそんなこんなんで。お茶買ってきて。
はい、はい、了解了解。
はい、行ってきて行ってきて。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注い込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、どうぞ。
あ、ご苦労ご苦労。ではでは乾杯乾杯。
はい、
うん、乾杯。モンテカルロやすな。
そうやったっけ。
うん、そんな歌あったやろ。
乾杯モンテカルロは言ってないと。
うん、なんかあったやろ、気がするんだ。おっちゃんの記憶は確かなら、私の記憶は確かなら、
うん、間違ってる。
そんなわけでお便りをいただいております
。はい、はい、いつもありがとうございます。
テイピーさんですね。
テイピーさん。
テイとピーでテイピーさんだね。
はい、ありがとうございます。
お、アルファベットでございます。コーナー、教えてよまやさん、コーナー。
は
ぁ。ガンパラジオの皆様お疲れ様です。
はい、ありがとうございます。
いつもプラモを作りながら楽しく配置をさせていただいております。
ありがとうございます。
ガンパラジオに出会い、また2ヶ月ほどですが、は新しい回はもちろんのこと、過去の回も遡って配置をしております。
恐縮です。
これ、マッスって書いてませんけど、私がそう言うてます。
はい、
さて、本題のご質問なのですが、戦闘機、過去飛行機についているリベットは、王のものと凸のものがありますが、あれには意味があるのでしょうか。一機の飛行機で場所によって凹凸のものが使い分けられているものもあり、調べてもなかなか答えが見つからず、点々点。
はい、
ご存知でしたらご教示ください。うん、マシーネのファルケを作る際に参考にしたく思って、おー、ファルケだ。うん、ファルケは飛行機じゃないと書いて
ある。飛行機。
飛行機です。よろしくお願いします。それでは、暑い日が続きますが、お体に気をつけて、楽しいラジオを作り続けてください。ということで、
ありがとうございます。
もう過去に遡って聞いていただけるぐらいありがたいことないんですけどね、ほんまにね。うん。
今後とよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、大概は同じことを、年ごとに同じこと言ってますけどね。
そんなことはない。
いや、前そんな、いや、初めて聞いてくれる人もおるから、また同じこと言うって、僕言うたことあるよ、何回か。
うん、僕は言ってない。
まあ、ほんま。うん、あなたはね。うん、まあ、そんなこんなで、
う
ん。
覚えてないから。同じこと言ってる可能性は。
ファルケな。ファルケ何年前やったっけな。僕も作ったけど。
うん、
5年前。いや、もっと前。
まあ、なんじゃないですかね。
出た時探したよね。なくって。
なんか持っていかれてるような気がする。
違うよ。あなたが見つけてくれて、近所の、 山田にあるからって
言って、うん、今もあるわきっと、
うん、
今もあるわきっと、
で二人で行って、ああるある、これやこれやって買ったの、
あ持ってくれたのホルニッセやな、
そうホルニッセ返したやろ、ホルニッセ
作ったね、
作って返したやん、あなた大体あれやもう買ってるけど作らないから、もうあれやん、それからお詫びとしてやな、あのフォルケも渡したじゃん、ほんま置くとこないね。フォルケも置くとこないから、ホルニッセも両方できたから、はい、持って帰ってください。っていうことで、お返ししたでしょ。
で、質問のことですかね。
あ、質問、リベット。
リベット、
はい、リベットのことなんですけども、
はい。お願いします。
リベットって大きく分けて3種類ございます。これ、凹凸って書いてるけど、ほ、うん、へこんでるっていう意味じゃないと思うね、これ、言ってることは。
うん、
おそらくこれは平らな、沈頭病のことを言ってると思うんですけど、
ああ、
まあ、リベットっていうのはビスと一緒で大きく分けて3つあります。
うん、
頭、
うん。
頭が丸いやつ、
うん。
これ、よく鍋ビスって言いますよね。
はあはあ、
ビスではね、鍋ビスって言います。で、サラビスっていうのがあって、沈頭病、うん。いわゆる上が真っ平らで、円錐形にしぼんでいるやつ。ほんで、釘、あれね、僕もう一つあれなんていう名前か知らんねんけど、
は
あ、もう一つは釘みたいに、真っ平らで T 型のビスもあります。
うんうん、断面が、まず一番初めの、何でしたっけ、この丸いやつって。
ビス丸ビス、丸ビスとか鍋ビスとか言いますよ。はい。
は、断面見ると、うん、下の、面に接するとこは平らで、上が、はい、まあ、半球で丸く
なってると。
うん、で、次の沈頭熱は上が真っ平らで、
うん、
接するところが、
はい、
言ったら、定時の、定、斜めになって
る、ね。斜めになって
る。はい、はい。
円錐形で絞んでます、
うん。
結局、あれ、サラビスっていうのがあるんですね。
うんうん、
で、よく我々が使うのは、木ビスっていうのがありますね。うん、で、木ビスも、いわゆるサラビスと一緒で、
うん、
円錐形になってますね。
うん、
木にめり込むようになってる。
うんうん、
で、ねじ込んだら最後は一応つらい血になるようになってる、うんうん。で、T 型っていうのはあんまり見ないと思うんですけど。
は
い、うん、
それは、上面も下面も平行になってるって、
ね。平行になってるって
こと。確かにあんま見ません。
見ませんね。
うん、
山江さんは見ないと思うんですけど、モデルガンやってる人は、大概は知ってると思うんですけど、リボルバー、
うん、
特に、
うん、
リボルバーのグリップを止めてるビスがあれなんですよ、
う
ん。で、あれ、左右から貼り付けますよね、フレームに。
うんうん、
で、あれを一本で通してるんですよ。
そうですね。
うん。で、あれの頭が丸くえぐってるんやけど、中に入るように。
うん、
あれがもう、サラビスじゃなくて、ああいう、いわゆる、釘型なんですよ。
うん、
ほんで、もう一つはちっちゃくなるんやけど、
うん、
メガネの、
うん、
フレームと、見たことあるでしょ、ね、僕あると思うよ。
ちっちゃい。ヒンジに使うやつ。
ヒンジ、いわゆるそう、ヒンジですね。メガネとツルを、
うん、
止めてるところの、ヒンジに使うビスが、
は
いはい、あれを使ってます。
うん、なるほど、なるほど。
サラビスもあるけど、ほとんどが、いわゆる、釘型のビスですね、
うんうん。なるほどね。
うん。あるでしょ、言われてみりゃ意外と、思い当たるところあるでしょ、
うんうん。
で、まあ、ビスの場合は、鍋にしろ、皿にしろ、上にプラス、マイナス、
うん、
あるいは、ヘキサゴン、六角形、
うんうんうん。
で、たまにばらされては困るもの。
うん、トルクスとかね。
え？
トルクスとか。
トルクスね。いわゆるゲーム機だとか。
うん、
それからエアガン。
うん、
中、よく、いわゆる六芒星の、
うんうんうん、
見
てゲット思い
ますね。ゲット思いますね。でも今最近売ってるけどね。
うん、
ちゃんとあれを回すやつが。
あるでしょうね。
あるよね。だってそういうビスがあるんだから、工具は売ってるから探せばあるんですけどね。うん、まあ、そんなんで一緒で、
うん、
結局、ネジ締められないところを形は一緒にしてリベットで打ち込んで、
うん、
裏から叩いて、
うん、
飛び出したところを、ま、丸く止める、かしめるっていうこと、
うんうんうん、
それは一緒なんですよね、
うん、
用途は、
うん、
それはそこにネジが切ってあるか切ってないかということで、うん、本来言うたらリベットってのは3つあるということです、
うん、
ネジと一緒ですっていうことで、だから、まあ、この凹凸っていう表現はちょっとまあ、
うん、
一応PT さんはそういう表現しかなかったのと思うんですけどね、
うんうん、
で、何を言うてるか言ったら、例えばね、
うん、
日本の戦闘機、
うん、
あれ、沈頭鋲使ってますけど、
うん、
で、なんでか言ったら、あれ、表面に凸凹が出ると、
うん、
渦ができるんですってね。
あ、空気抵抗
で、ね、空気抵抗で、変な、うん、そう、空気抵抗だけで変に渦が出て、
うん、
操縦が、
難しくなる。
難しくなるから、沈頭鋲を使ってるん
ですけど。操縦性に影響を与えるということ
ですね。影響があって、うん。なぜ、エンジンが軽くて、ボディも軽いからなんですけど、
うん、
ところが例えば、
うん、
アメリカで言うたら B17 とか25、
うん、
29みたいになると、
うん、
このビスを3種類使ってね、あ、うん、リベート。
ほうほう。
で、ところによってね、で、多分 PT さんが言うのはそういうことやと思うんですよ。なんでこう、うん、いろいろ使ってるんだろうかっていうね。うん、
一つのキットにデコとボコがあるっていうことを言ってあるんではないんですか？
キットのことじゃないと思うんやけど、一機の飛行機で場所によってデコボコのものが使い分けられているものがありますっていうことを書いてるんで、うん、僕はだから、うん、B17 とか、あるいはJU の88とかね、
はいはい、
ああいうところも、その、コクピット周りだとか、うん、機銃周りだとかは、やっぱり、うん、多分負荷がかかるとこ、その、太いのを使ってるんかなと思うんですね。で、風が流れるところとかは、沈頭尾を使ってるのかなとか思うんやけどね。うん。これ、モールドの話ではないと思うんやけど、
うん。
うん、多分。うん、モールドはもう各メーカーのただデザインやから、それこそね、凸モールド、オーモールド、パネルラインもそうやね。でもそのことではないと思う。
うん。多分。いや、うん、さっきの話したホルニスでもね、もう、ビスにマイナスのね、
うん、
モールドぐらい入ってますでしょ、
うん。うん。だからもう、あの頃になると、どないかな。まあ、機械でね、
うん、
エアとか電動機械でビュートシミュレーターや、今トルクレンチとか。
インパクトみたいな。
インパクトとかね。うん、だからああいうので、ビスもできるんかもしれへんけど、ね、
うん。
うん。数が多いからね。まあ、飛行機なんかはね、しょうがない。そんないちいち締め寄ったらもう火が暮れるからバンバンバンってかしめてしまうんでしょうけども、うん。多分そういう意味だと思うよ、僕は。
使う部位とか、力のかかり方によって、使うビスが、うん、使うリベットも変わる、
うんうん。だから戦闘機みたいにもうシビアなものってあんまり飛び出すといろいろ具合が悪いから、もうほとんど沈闘機を使ってるけど、もう確かに B20 とかアップで見るともうまちまちやからね、
うん、
使ってるとかで。うん。うん、沈闘機を使ってるし、いわゆるさっき言うた、釘型のやつとか、うん、それとかもう丸リベットとかっていうの、うん、ほんままちまちに使ってる。うん、もうこれはもう、別にもう馬力勝負やから、もう抵抗関係ないから全部それでもよかったけど、なんかいろいろ、設計上の都合があるのかなとかしか言いようがないんだよね。うん。昔から僕も確かにまあ、沈闘機は分かったんですよ。ほんまにそういう非力な戦闘機には必要やろうなと思って。B-29 とかあの辺は昔は写真見てるとほんまにバラバラに使ってるなと。うん、は思ってたんで、多分そのことだろうと思うんですよ。うん、モールドのことやったら、それはメーカーさんの気分次第っていうことになっちゃうやん。
まあ、あるいは実機のあれを表現しようとしてるのかね。
だね。うん。うん、多分、どっちなんでしょうね。僕は、やっぱ種類についてのことだろうと思うんだけど、違うのかな？
ちなみに、昔の日本の戦車。
ん？
昔の日本の戦車。
はい。
もう、リビットベーっと見えますやんか。
まあ、イギリスの戦車のクルセーダーなんかすごいよな。うんね、あれ一番わかりやすいよ。もうクルセーダーなんてもう走るリベットじゃねえかっていう。が、
あれが、そのやる、鍋。
鍋ですね。うん。
あれは、要するに、戦車で使ってるっていうことは、
うん、
その鍋の方が強度的に使いやすいっていうことなんですか？
まあ、普通リベットって鍋しかなかったよね。
うんうん、
というのは丸く受けて丸くかしめていくから両方とも丸くなるんですよ、うん、あれは、うんうん、片一方押さえとかなあかんからね、
うんうん、均等にしようと思ったら、うん、そのねじ込む先の方も一緒に同じ精度で加工せなあかんっていうことですよね、う
ん、まあ加工は別に構えへんねんけどね、
しなくていいんですか、
サラベスの裏側って丸くてもいい、表だけにその効果が出ればいいから、
うん
うん、
ただめり込まなあかんわけです、
うん、でも、裏側はめり込まないよ。かしめるの必要ないから。リベットって。
そうなんだ。
うん。だから、表のところを平らにしたいがために、サラビスに、うん、サラリベットにするけ、チントゥベにするけど、うん、こっちからかしめるときは、
うん、
その平らにはならないから。厚みによって長さが違うでしょ。だそれによって調整せなあかんねんから、そんなことできひんもん。
なるほど、
ね。うん。それしたら、ものすごい計算していかなあかんよ。首下。足らんかったら足らんで困るから。うん、だから、それはもうできるだけもう丸く、うん、いわゆるもうビス型に、
うん、
鍋型にして止めるっていう。
なるほど、
ね。うん。だ表は必要やからするけど、うん、裏は関係ない。どうでもええから。
つまりそれで、こう、なだらかに見える飛行機の外板も近づいたらベンコンベンコン。
ベンコンベンコンとやってるってことですね。そういうこと。
無理からに金属にだ、繋ぎ合わせてるわけやから。
はい。
見て、そんなか、裏、その、 負荷をかけなくていいような加工をしてるわけでもないから、からうん、当然ビスとビスの間にベコンベコンになって、
うん、まあもうあのいわゆるモノコックに一番ベターな方法ですよね。うん、桁に薄いと貼っていくっていう。
なるほどね。
うん、昔僕子供の頃ね、あのバツもあったからね、リベットでボコボコの。それもボントラじゃなくて鼻ペチャよ、うん。うん。田舎のバス。
飛行機の場合は北に張っていくからいいよ。
そうです。
なるほど。
うん。ご理解いただきました。
ガッテン。
ガッテン、ガッテン、ガッテン、ガッテンってこと。まあそういうことで。だから、あ、それからまあリフェットにもそれはもちろん材質はいろいろあるってことはね。うん、鉄、あまあ戦車なんか鉄ですけど、うん、まあ、あの、いわゆるジュラですね。うん、飛行機に使うのは。あとは銅。それから、あとはまあ混ぜ、まあ、そうか。アルミ、純水とジュラはまた別やからね。うん、あの、合金やからね。うん、まあ、そう、いろいろありますと。ほ、うんまは今、厳密に言ったら今はちゃんとサイズで何番ってあるみたいで、ね、うん、それ言い出したらキリがないねって。うん。まあ、リベットは3種類。大きい分けで3種類。ネジと一緒なんですよ。要するにネジ切ってるか切ってないかだけのことで。一緒なんですっていうこと。
なるほど。
ご理解ください。
はい。
うん。ということを調べておりました。
はい。
はい。ということで。よろしいでしょうか、は
い。ありがとうございます。
はい。また、いろいろお便りください。あ、こういうのって、久しぶりに、なんか、仕事したなって気する。
しょうがないこと言わんとね。
はい。
ちゃんとね。
はい。続きまして、マジンさんで
ございます。はい、いつもありがとうございます。
うん。エニグマさん、こんにちは。
こんにちは。
藤持ディレクターも前回ゲスト収録会お疲れ様でした、ということですね。ロケットモデルの榊原社長会はいろいろお話聞けて、興味津々でした。 3D プリンターは時間がかかるという話はなるほどというか、うん、ある程度の数を揃えるには、納期を多めにとって生産時間を稼ぐと思っていたので、うん、流通に乗せるには、機材を増やして生産力を倍々に上げるしかないということは結局機材に揃える費用がすごいことになってしまうのですね、うん、機材の進歩も、過渡期で日々新しい性能の良い安いプリンターが登場しているので生産用に、あ、またしちゃったよ、ごめんなさいね、どうも私これ不慣れで、どこまで行った、過渡期で日々新しい性能の良い安いプリンターが出た、生産用に大量に投入するにもタイミングがすごく難しそうですと。そういえばドイツの多脚戦車ラインナップに対してソ連のプロトタイプ戦車の計画があったような記憶ですが、お話に出てこなかったということは今は他で忙しいということなんでしょうか。それではということなんでございますけれども、はい、ありがとうございます。まあ、この件については、ちょっと社長からお便り。
そうですね。
お返事いただいてますんで。
はい。
山
根
さん、
はい。ちょっと回答させていただきます。
はい。
榊原社長からですね。魔人様、いつもご質問ありがとうございます。ソ連戦車の浮遊型、ホは無重力、設定は不明、は、もう単刀直入に申し上げますと、モデルコレクト社のソビエト戦車が、金型全滅してしまったので、
あらあら、
あのままの72分の1キットの発売は不可能となりました。
ああ、不可能ですか。
これ騙しのようなことになってしまい、誠に申し訳ございません。
なるほどね。
代わりに35分の1の弊社戦車ラインナップの多脚戦車の流れで冬型ができるかもしれません。ぜひ今後ともご注視よろしくお願いいたします。うん、というお手紙をいただきました。
なるほどね、はい。全滅なんですね。
全滅です。
なるほど。じゃあ、しょうがないね。まあ、でもまあ、私としては別に35分の1で出してもらう方がありがたいような気がするに、うん。
まあね、優先者がね、見てみたかったですね。
うん。それはね、昔、確かにソ連の戦車とか、日本も作ってたけどね、うん、グライダーみたいな戦車。
あ、飛行戦車
です、ね。飛行戦車ってやつだ、ドレスティコだもんって。
そんなにギリギリな戦争すんなよ、言われちゃう。
そうやね。まあ、あんま切羽詰まってたんでしょうな、
結局。まあ、できること何でもやったらい
い。やったらいいと思ったけど、まあ、どこの国も考えることは一緒でね。
うん、そんな方向戦争
すんの、まあ、日本もソ連もやってたと、いうことですね。うん。
まあ、そういう状況ということで、
はい。
お含みください。ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。続きまして、あ、 また、マジンさんでございます、ね。
はい、ありがとうございます。
山井さん、こんにちは。
こんにちは。
あ、今度はバイク界のヤマハの原チャリしか乗ったことがないのですが、はい、ヤマハの原チャリにも確実にサイコフレームが搭載されていますね、と。
ここに分かる人がいたか。
ホンダはモーター業界でずっとやっているので、不思議ではないのですが、うん、ヤマハっていろいろな業界でいろんなものを作っていますよね。スキー用品とかピアノとかモーターボートとか、その割にそつなく各業界トップメーカーと対抗できちゃってるのが不思議ですねと。それこそサイコフレームのようにホンダのシャアさんがヤマハに、技術提供していたりして
ヤマハにあまりおるのか。
うん、おるかもしれんな。店長はツースターあまり好きではないみたいですが、原チャリに関してはやはりフォーストに比べて加速トルクがいいので、もう生産されていないのは残念ですと。買い物用のマシンなので、燃費とか排ガスより何よりも加速なのです。それでは、ということで。
はい、ありがとうございます。
まあ、私も最初の原チャリはツーストですけど
ね。ツーストしかないもん、当時。
いや、いました。
あの時はフォーストもらったんですか、原付が。
はい、あ。原付ありましたよ。RD の50。
ん？
ホンダの。ああ、ホンダのね、何やったかな。CB50 か。
RD はやばいよ。
山もあったんや、そう、あの時。で、本来はまあ僕。
いや、原付きっていうのはスクーターでしょ、この場合、やっぱり。
ああ、スクーターか。うん、僕の時まだスクーター自体があんまりラッタッターのこれやからね。うん、
ラッタッターが最新の乗り物やった時代ですよね。
走らへんかったであれば、ほんまに。うん。まあ僕はまず免許取って、うん、で、足代わりに買ったのが、であの当時言ってた RG の50やったからね。
鈴木。
うん。RG の。その1号に、1年後に、そのエンジン使ったアメリカンの豆炭っていうのが出
て、はい、はいはいはいはい。
ね、これ買うたらよかったってね。アメリカン好きの僕としては。はいはい、いや、これ出るんやったら、これ慌てて買うことなかったなと。1年後だしな、買い替えるわけにはいかんしなとか思って。うん。あの頃でもほんま 7.2 馬力やから
ね。おすごい。
そうでしょ、今、かなり馬力規制されたけどね。う
ん、まあ、4サイクルじゃ出ませんで。
出ませんからね。うん。ツーストで 7.2 か4やったんで、うん。でもあの頃50ではヤマハの RD もそうやったんですよ。
うん。
うん。で、ヤマハの RD はちょっと、タンクが細長くてね、うん、当時。
うん。
うん。その代わり RG はほんま、タンクが普通のオーソドックスなやつやったんで、うん、あっちにして。まあ、新しいって言うからこうたんやけどね。うん。うん、まあ最初のバイクはスズキってことで。スクーターっていつ頃出たのかな、
何が。それパッソルでしょ、
パッソルか。パッソルって言えばソフィアローレンやな。
ソフィアローレンか。
え、
やちくさ変わるとこ出なかった。
あ、ごめん。ラッタッタや。ソフィアローレン、
うん。あ、そうかそうか。
ごめん。そうや。やちくさ変わる。
なんでこんなこと、
おっさんいくつやねん、ほんまは。
さあ。
ほんま年、年、サバ読んでるやろ。
いやいやいや。サバラジオ
だ。サバラジオだけにサバ読んでるやろ。まあ、あなたも結構古いこと知ってますけどね。まあ、こんじゅうね。
ヤマハね、発動機とピアノは違いますからね。
会社違うんですか？
うん。
元一緒ちゃうんですか？
それは出発は一緒かもしれませんけどね。今は違う会社ですからね、ヤマハでも。有名でしょ。ヤマハってロゴあるじゃないですか。はい、アルファベットでね。
はいはい。
発動機のヤマハとピアノのヤマハでは、
うん、
M の字が違う。ご存じない？
知らんよ、そんな
こと。ね、確か
に。でも、オーサンマークついてますよ、ピアノにも。
うん、いや、そりゃそうでしょ
う
よ。
うん。
M の字がね、うん、下の、谷になってるところね。
はいはいはい。
この、こう、一番下のところが、うん、地面についてるかついてないか違う。
わかるか、そんなもん。
見たらわかる。
見たらあかんの。
バイクのヤマハ確かついてて、楽器のヤマハついてなかったんじゃん。という話を聞いたことがある。
聞いたことがあるんかい。うん、何や。
こんなはずですよ、これ。都市伝説じゃないはず。
都市伝説みたいなこと言うよね。
いやいやいや。
別会社、元は一緒でしょ。というか、まあ、モーターボートとか。僕に
はわかるとは思いますけど。
うん。まあ、出どこは一緒いうことですよ。
うん。
可愛い楽器みたいなもんですよ。可愛い家具。あの、家具屋やからね。
そうなんですか？
うん、もともと。ヤマハもそのはずやで、なんか家具職人がおったっていう話やで。
うん。
ピアノも家具みたいなもんやっていう話や。
はい、ね、早速送ってみましたよ。
送った。
ヤマハロゴの違い。
うん。
音差、音差、あ、そっか、これか。
音差やろ、
まあ、
これ。
音差もあるんやけど。
あ、音差も違うんや。
M の字の中の、M の字の中央部分が下についていない。
うん。
そしてロゴに使用されている各アルファベットの形が、各々、左右非対称なのが、 ヤマハ株式会社。
うん。
ヤマハツは左右対称。
ヤマハツって言うんですか。
ヤマハツ時ね。
うん。ヤマハツかっこいいな。ヤマハツ。これがヤマハツって言うか。
うん。
うん、ヤマハ言うたらあかんでとか言って。うん。何のこっちゃ。またツーブってそういうこと言ってしまう。何でも。
そういうね、違いがある。
そうなんですか。
円の中に音差が収まってるのが楽器のヤマハ。
あ、う、あ、ん。
で、収まってない。
あ、隙間が空いて
るでしょ。
はいはいはい。
音差の先っちょが、
はいはいはい、
円にせ、円からはみ出る、円にはみ出るでしょ、
はい、
かぶさってるでしょ、
はい、
これが発動機。
いやー。知らんかった。
知らんかった。
知らんかった。
M の字は確かに聞いた覚えがあったんですよ。
うん、人間って一つのマーク、みんな一緒やもんたら一緒やもんな。
つまり違う。
あの、音差のマークがね、うん、あの、三角形が上向いてる下向いてるってまたちょっと違うんやけどね。うん、あの三角形がね。
うん。
それは気がつかなんだね。
そう、よく見ると違うというやつですね。
まあ、フォントはちょっと分かりにくいけど、マークは分かりやすいですな。
うん、
確かにね。うん、そうやったんや。
うん。じゃあ、この M の、M の中央が、
ついたるかついたるか。最近それも微妙やな。微妙、微妙。それは微妙や。まあ、皆さんで調べてください。
はい。知ってるわ、言わんしかわかりませんけどね。
ヤマハってなんか家も作ってなかったっけ。ハウジング。ハウジング。ちゃうかったかな。
何を作ったら
家。
家。
うん、ハウジング。
鈴木も作ってるけどね。
そうでしょ、うん、うん。だから、なんかいろいろやってるよな、
うん。だからそれが同じ会社なんかどうかよ、
ね。まあそれはそうだよね。うん、確かにね。まあ、元は一緒やけど別れたっていうのもあるからね。うん。うん、今のクリオスもね、もう軍勢じゃないからね。
うん、まあそういうことはね、常にありますもんね。
まああるからね。なるほどな。っていう、なんか、意外と今日面白いことにやってしまったな、これ。
いや、ご存知ないと思わんかった。割と有名な話やからね。
何が？
いや、M の字が違うっていう。
そんなのって、うん、な。
いや、知らんとは意外やった。
うん、そんなん別にか、
困らん、
ね。気にも、
知らんかったもバイク乗れるけどね。
いや、気にもならんよ。うん、その、マークは確かに気がつく。あの、使えへんのは気がついたの、ああ、そうかって思うけどさ、うん、その、M の字まではな、うん、
だからね、うん、そのピアノのステッカーはただバイクに貼ってもおもろいわけですよ。
うん。探しに行こうかな。
うん。持ってないです。山のバイク持ってないです。
ほんまや、持ってないわ、俺。うん。そういえばヤマハはほんま一回きりやな。
あ、持ったことあるんですか？その、RD じゃなくて。
XT200。
ああ、オフ車。
オフ車だけ。なんか、うん。本当は、その時もオフ車に乗ってみたかったけど、あの頃もうオフ車なかった。ほんで、なぜかヤマハなのに、あれフォーストだから。
うんうんうん。
買ったのは。
なるほど、ね。
うん。
あんまりオフ車っていうイメージがない。
私？
はい。
いや、私も一遍だけ乗ってみたかっただけ。
うん。
もうオフ車ってどんなんかなと思って。別に、荒れ地を走る気もさらさらなかったし、ね。
はい。
うん。車もね、乗ってたジムニーやしね。
うん。
鈴木多いなぁ、意外と。
うん、鈴木保険者や。
え？
鈴木保険者やな。
そうですね、意外と鈴木保険者ですね、私ね。うん。川崎もだって一回きりやしな。
うん。
うん、
川崎は？
うん？
川崎は何乗ってたんですか？
川崎は、
あ、KZ か。
KZ。
センポリね。
センポリ。
でもそんなの。
なぁ、よう乗ったな、もう。ほんまに。まあ、あれ、若気抜いたりね。
バイクは下の履歴書ですな。
ですね。ほんまね。うん。鈴木はサベージン GSX に、うん、なんだ。あ、でもヤマハも2つある。
何？
あの、XS650。中古やったけど、もう僕の頃なかったんで。
すごいな。
うん。あれも一遍乗ってみたかったよ。XS。
ツインですね。
ツインのやつ。もう乗ってみたかったから。
650だからでしたっけ
?650 ね。うん。あれもたまたまもう、その当時なかったんで、うん、新車はね、当然。そやから、あったんやけど、ミッドナイトスペシャル崩れ。
ああ。
事故車っていうか、いろいろ変えてるんで、ミッドナイトスペシャルって、いろいろ、部品交換するとあれなくなっちゃうのよね。
はいはいはい。
結局。それとあと、もう一つは650っていうのツイン乗ってみたかったのと、で、ホンダも一つありますね。やっぱり650の4本マフラーはなかったので、うん、ナイトフォークってヨタカって呼ばれたやつ。LB650 から。で、それもやっぱり当時、やっぱり中古でしたね、
うん。
それもなかったんで。なんか一応乗っときたいっていうだけだよね。うん、 うん、あの、ほんまに不純な動機で。
まあ、いや、乗っときたい以上の動機はないですよ。
とりあえずやで、でもほんまとりあえず、一応、うん、
お金
が。6班の4発がこれしかないから、乗っときたいっていうね。うん、あ、そういうの考えてみたら、掘り下げていったら結構乗ってますね。
乗ってますね。
うん、ごちゃごちゃと。短いスパンなんですけどね、うん、それもほんまに、あの、もう車検受けんのがあれ嫌やからみたいな、
はいはいはい、
2年乗ってもう車検やったらなんか乗り換えるかみたいな感じで、
ね、戦後の豊かな頃ですな。
戦後のまあ一
番高度成長期の豊かな頃
です。いやそれはもう僕より一回り上の人世代
な、バブルの豊かな頃ですな。
バブルですね。僕はちょうどバブルの
恩恵を受けてますわ
ね。うん。バブルのちょっと手前からやけどね、うん。うん。確かにね。でもあの頃はまだバイクの種類がほんまにいろいろあって。
まあまあね。
で、僕が、いわゆる、あの、中学生の時にカタログ集めてたやんか。うんうん、でも、免許取ってそういう大人の時にはもうなかったから、うんうん、ほとんどが中古だとか、だってエルシナーとか乗ってみたかったけど、なかったからね。
エルシナーはいいな。
ね、僕カタログだけ
も。シルクロードとか乗ってみたかったな。
そう。シルクロードと、あの、エルシノは、カタログだけは僕、中学の時持ってたけど、さて、免許取ったわ、乗り換えた、はい、もうありえへんからね。
子供の頃にフォルクスワーゲンビートル乗るんやって俺は思ってたのに。
ああ、そう。そういうのと一緒。ほんまに。もうそれの、だからもう、なんか、何してるんだろうな、我々、ほんまに。バカみたいな金の使い方してるよ。
まあね、江戸の仇を東京で売ってるわけですよ。
そうですね。うん。まあ、そんなこんなで、また今日もええお時間来ましたよ、ほんまに。
あ、もう一件でもサイコミネタ拾ってくる人がおってよかった。
サイコミね。ほんまやな、サイコミよね。うん。もう。うん、
全く反応ないからね。
反応ないからね。うん。もう、あのタイトルもなんか、考えた割にはあんま意味なかったのかなって思ってね、私、一生懸命考えた。うん。もうね、ほんまに間違いないか、もっぺんネットで調べましたよ、ちゃんとセリフ集を。
フルフロンタルのセリフ
集。セリフ集で、あ、これ間違いないなと思って。ちょっとやっぱり違ってたけどな、最初も僕が思ってたんと。うん。
まあ、ね、いろいろね、うん、敵を作るようなこと言っちゃいましたからね。
そうだね。でもまあ、我々どっちかっていうと、でもなんか、あれやな、やっぱ年行くと丸くなるっていうか、あの、ホンダに戻っちゃうんだな。
そうなの、
ずっと本題から俺。
まあまあ困ってるようなスクーター乗っとったらな。
そうだね。まあほんまに別に毛嫌いはしてなかったんだけど、なんかホンダってなんか、お山の大将に反感持つ。
勝手にね。
勝手にね、反感持ってたっていう、あの、少年。
少年
少年やってんよ、当時。
10代の頃ね。
10代、20代ね。少年やってんよ。
うん。おっさんや、20
代。で、なんか、なんだろうな、この鈴木のこの、あの、言われ方
不憫さ。
不憫さっていうのは、なんか妙に、でも鈴木って面白いバイク作るのになぁとか、
まあ。いきなりニーハンでメットインとかね。
メットインとかさ、だってウォーターバファローなんてすごい、じゃあの当時、2サイクルの7班3気筒で水レーザーって、ね。
GT7 班ね。
GT7 班。もう潜れなかったけど、早すぎるんや。
うん、重そうやけどね。
重たそうやった。あれほんまに。それの縮小版、あの GT の3発、
3班。
うん。あれもでかかった、確かに。うん、あの、坊やん御用達しちゃったけどね、うん、結構。あれか、FX の400。
ね。
うん、Z400 で、坊やん仕様っていうね。はい、うん。
私、ちょっと時代が来るって CBX や
ね。そうなりますけどね。うん。まあ、僕らの頃っていうのは、いわゆる、あの、そういう GT38 とか FX の頃が、いわゆる、まあ、僕らの年代でしたね。うん。とにかくあの、シンプソンの、あの、ヘルメットが流行ったのよ。わかりますかね、あの、
マッドマックスを10代で見ちゃった狙
いです。そう。いや、僕はもう20代やったけど、うん、あれ、もうマッド、
あれ見て興奮して。
マッドマックスであの、シンプソンのヘルメットがどんだけ売れたか、うん、あの、パチモンも出たけどね。
コインと
か。そう。高いんだ、またあれ。で、またあの、シンプソンってね、うん、あの、シールドがめちゃめちゃ高いのな。1枚5000円とかするのよ。
なるほどね。
本間物のやつは。偽物で多分ちょっと安かったと思う。うん、だから偽物が結構売れたみたいだけどね。これ、こんなシールドペラペラがお前5000円も6000円も当時やからね。
なもんタミヤのプラモで作ったらって作ったんでしょ。
結局そうなるよね。
なったんかい、
うん、なったよね。
なったんかい、すごいな。
ということで、あ、もうお時間来ましたんで、はい、まあ皆さんからのお便り、まあ、随時お待ちして、あ、それから、あの、ロケットモデルの榊原社長へのお便りもね、
はい、
社長は、あの、誠意に応えていきますということで。
そうですね。
はい。ことなんで、それもよろしくお願いします。
お待ちしてます。
ということで、まあ本日も、エニグマ工房閉店ガラガラ店、ありがとうございました。ありがとう
ございました。
ガンプラジオでは、お客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライリツイートもよろしくお願いします。